ターニングポイント。はい、日曜夕方5時ターニングポイントのお時間でございます。皆さんこんばんは。パーソナリティの藤田恭平です。この番組では、夢に向かって一生懸命な人とか、お仕事夢中、日々の生活をワクワク過ごしている、いろんな方いると思うんですけど、ちょっとこういいね気を持った人を、私の仲のいいそういうメンバーを紹介させてもらって、もちろんその語ってくださるゲストさんにはファンがついてくれたら嬉しいと思うし、聞いてくださってる皆さんには心の温度がぐっと上がるような、明日からまだちょっとなんかやってみようかなと思ってもらえるようなトークを30分お送りしています。今こうやってラジオやってるんですけど、夢の種放送局がもともと夢の種っていう一個の番組だった頃ね、それに影響を受けて、夢を語る大人たちが集まって、こう熱い話をするような場あったらいいよねっていうところで、広島では夢の種広島トークライブっていうのがあるんですけど、僕もそこ行って影響されて、今こういう活動をしとるわけですけども、そのトークライブの運営をされている青木さんっていう方、今日ゲストにお呼びしています。サラリーマンの方ではあるんですけども、夢の種広島トークライブの運営をしてみたり、何やらプライベートでは親と子がつながり、楽しみ、育つ、とってもワクワクするイベントサークルも運営されたりしている、どんな時間の使い方をしているのかとっても気になるワクワクしたお父ちゃんを紹介しますので、この後お楽しみにお聞きください。はい、ターニングポイントはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、では早速なんですけれども、本日のゲストに登場していただきたいと思います。肩書きをつけようと思ったけど もうつけづらいので、そのまま紹介したいと思います。青木俊介さんです。こんばんは。
こんばんは、青木俊介です。どうも
よろしくお願いします。
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 はい、
お願いします。
テンション高いっすよ。
テンション高いっすね。日曜日の夕方5時、何してますか普段。
普段ですね、もう日曜日、僕は先ほどもちょっとご紹介中にあったようにですね、親子でこうアウトドア体験をするっていうイベント活動とかをしてますので、もう日曜日の夕方はですね、もちろんデイのイベントもあるんですけど、キャンプイベントとかもするので、もう多分遊び疲れて寝ている子供を見ながら運転してますかね。
寝てる子供を見ながら運転してる、危ないお父ちゃんですね。
こうちょっとこうバックミラーをね、バックミラーに、あ、子供寝てるわ、今日楽しかったんやなって思いながら運転してる。
なるほど、じゃあスマホで多分オンエアね、これ放送が1ヶ月後なんで、今こう収録をスマホで聞きながら、子供たち起きろよと。
なるほど。
やってる時間ですかね。
そうですね、
青木俊介さんね、僕はもう何年前かな、3年ぐらい
になりますかね、
の中ではあるんですけども、初めてこの番組で青木俊介、誰だと初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、簡単に私がプロフィールを用意してきたんで、ここで読み上げたいと思います、っていうのが普段の流れなんですけど、今日ちょっとないんですよね。
あ、そうなんですか、なんで今日はちょっと変化球を。
そう、変化球ですね、でも頭の中には入ってるんで簡単に紹介しますけど、
オーケー。
青木俊介さんは普段はサラリーマンですよね。鍼灸整骨院、楽郎さんっていう広島市内で3店舗かな、運営されているところのお仕事をされながら、内容的には人事、総務、営業など全般、幅広くされてるわけですけれども、なのに、ワクワクする行動をたくさん、 まあ、セミナーに参加してみたり、うん、ね、人と出会ってみたり、うん、夢の種広島トークライブの運営を一緒にやってみたり、
はい、
うん、あとは、まあ、今日ちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思ってるのは、
うん、
親子体験サークル、
はい、
ハンターキッズっていうものの代表なんかもしてね、
そうですね、はい、
うん、もうなんちゅうかな、本気で、楽しむ、はい、本気で生きてる大人の背中を子供たちに見せながら、
はい、
こう、まあ、ワクワクしとるわけですよね。
そうですね、
うん、まあ、時間の使い方聞いてみたいなとか思ってみたりね、なんでこういう活動に
立ってますね、
うんうん、まあ、とにかくいろんなことをされてる青木さんなんですよね、
はい、
うん、そんな感じです。青木さんのプロ、
おい、
どうですか。
バッチリでした。
バッチリですか。
今のできっと僕のことを、まあ、9割ぐらい分かったんじゃないですか。あんま喋る必要ないんかなと思った
ね。そうですね、じゃあそろそろエンディングにっていうのは、まあ、まあ冗談なんですけど、
ね、
まあ、お仕事の傍ら、
うんうんうん、
まあ、いろんな活動をされる方、うん、まあ、私も昔はね、はい、仕事したら帰ってきて家で過ごして、で、また仕事行って、
うん、
まあ、それ自体が、嫌だなと思ったこともなかったんですけどね。
僕も一緒でした。
うんうん、
もう、20代は、本当に会社と自宅の往復の人生を送ってたので、まあ、そんなもんなんだな、みたいな思ってたんですよね。で、まあ、29歳になった時に、まあ、まあ30近いわけですよね。ああ、30になるんやと思って、こう、いろいろこう20代振り返るわけですよ。そしたら、結構ですね、20代前半は、うん、結構、まあ、大学生活もあり、うん、
はい、
で結婚もあり、
うん、
で子供生まれたりっていうことで結構濃かったんですけど、
うんうんうん、
後半20代後半ですよね、
うん、
なんかですね、うん、あんまり記憶がないんですよ。
20代後半の記憶、
うんうん、まあ、もちろん日々楽しいんですよ、はい、楽しかったんでしょうけど、
はい、
なんかこうこんなことあったなっていうようなのがパッと思い浮かばなくて、うん、
ドンとくる思い出みたいなものが、
そうそうそうそう、はい、うん、あれこれこのまま30になったら、うん、体感年数ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
年齢上がなれば上に行けば行くほど、うん、なんか早く感じるってやつですね、
うんうん、
多分30になったら、うん、あっという間に40代なんだよ、
うん、
でその時にあれ30代何やっとったかなっていう風になった時に、
うん、
なんかこんなことあったなっていうのをたくさん語れる大人になりたいなと思ったんですよね、
うんうんうん、
でそういったこともあったり、うん、もっと仕事の幅も広げたいっていう思いもあって、
うんうんうん、
ちょっと初めて、
うん、
もう異業種交流会行ってみようっていうところで、
はい、
一歩こう踏み出したわけですよ、
うん
うん、そんな時に、うん、こちらの夢の種広島の代表でいらっしゃいます、
うん、
森川博之さんに、
森川博之さんね、
お会いして、まあ僕当時総務部だったんですね、
うんうん、
で結構そういった異業種交流会に出る人たちって、はい、社長さんだったり営業職の方が本当メイン、
うんうん、
だから名刺交換するたびに、
はい、
あれ総務部の人がなんでいるのみたいな、
代表取締役社長とかね、
そうそうそうそうそう、珍しいね事務職の子がいるなんて、うん、みたいな感じだった時に、
うん、
その森川さんにお会いして名刺交換したら、うん、なんとお互い総務部だった、
ビビ、
うん、お、うん、みたいな、で、うん、森川さんも、あ、総務部の人初めて会いましたみたいな感じになって、はい、
うんうん、
で、話が意気投合して、まあ事務的なところでね、
うんうんうん、
で、まあ今そういった感じなんですって話したら、
うんうん、
実は来年、それ初めてお会いしたのが11月だったんですけど、
うんうんうんうん、何年前？
3年前ですよね。4年前だ。
4年前。
うん、4年前ですね。うんうん、
はいはい、
うん。4年前になって、うん、で、実は年明けに、ちょっとあるイベントをするから、
うん、
じゃあ一緒に来ないかみたいな感じで誘っていただいて、
うんうんうん、
で、それから、
うん、
あ、じゃあ行きますよって言って誘われたイベントが、
うん、
先ほどおっしゃった有名の種トークライブ、
トークライブ
だったというね、
すごい出会いですね、うん、なんかねよくまあなんていうかな、行動したらこうご縁が生まれてとか出会いがあってとかってよく言いますけど、
うんうんうんうん、
まさしくそういう形でこう類は友を呼ぶじゃないですけど、はい、同じような志の人に出会えたわけだ、
はい、うん、でも本当それはありますね、うん、なんか本当名刺交換して話して、もちろんその総務っていうのを共通点が最初あったんですけど、
うん、
なんか気があったんですよ、フィーリング的なものですよね、なんかそういったのは感じますよね、
うん、
やっぱり、
うん、夢の種トークライブってね、まあ、私番組でも時々紹介はするんですけども、はい、簡単にどんなイベントというか、
はい、
催しというか場なのか、うん、ちょっと簡単に教えてもらってもいいですか、聞いてる
トークライブですかね。トークライブはですね、うん、今もうすでに夢が、追っかけてる方を対象に、
はい、
自身のそのマイストーリーですね、
うんうん、
過去のお話だったり、
はい、
現在のお話だったり、
はい、
そして未来どうしていきたいか、
はい、
そういったことを来ていただくゲストにお話をして、
はい、うん、
もちろんその話していただいた方には、うん、そのゲストの 来ていただくゲストの方からファンになっていただくこと、
うん、
そして、うん、その語り手はゲストの方に、うん、こう熱を与えてあげるという、うん、そんな熱いワクワクするイベントとなっています。
うわ、その趣旨どっかで聞いたことあるなと思いませんか。
この趣旨、
今のね、はい、夢の種トークライブって、うん、これ実は僕が番組の冒頭で言っているこの番組の、はい、この番組はどんな番組だっていう説明、はい、そのままなんですよ。
なるほど。
何かって言ったら、うん、夢の種トークライブに顔を出した私がすごいと、
はい、
この場所、
はい、
うん、自分がもちろんその話してくれているゲスト、あの話してくれている、まあ、スピーカーさんのファンにもなるし、
うんうんうん、
自分自身の心の温度が上がったわけですよね、
はいはい、
でこういうことをこういう場に行ける人はいいですよ、うん、もちろん、うんうんうん、まあでもなかなかね思い切って一歩が踏み出せない人もいると思 う,
う、ね、やっぱ何十人の前で話をするん で, やっぱそれなりにこう自分の中でこう話をまとめてかんといけんし、うん、話す力も必要ですよね、
うん、聞きに行くっていうのもちょっとね人によっては勇気がいるのかもしれない、もしかしたら。
あ、そうか、うん、
なので、うん、まあそれが人気が出ていてね、はい、こういう放送局になってラジオしませんかってなった時に、うん、まあ、僕ちょっとこう無意識に手を挙げちゃったんですけど、じゃあ、うん、まあ、聞きに来れない人もね、
はい、
ラジオだったら聞けるでしょ、
うん、そうですね、
うん、なので、
なるほど、いいですね、
そのままです。だから、うん、僕がやってるこのラジオは夢の種トークライブをもう一遍ラジオに戻したパターン、うん、
なるほど。でもおっしゃる通りで、うん、ね、やっぱりこう、うん、誰も知らなく行きたいんだけど、うん、でもどんな人がやってるかわからないし、うん、なんか自分行っていいんかなみたいな、そんな空気あったりするとかあるかもしれないんで、
どうしてもね、
うん、それがこのね、こういったラジオを聞いたきっかけで、
うんうんうん、
あ、こんなニュアンスなやってるんだっていうのを知ってもらって、
そうそう、
来るきっかけになるかも、う
ん、大丈夫ですよ、皆さん普通ですから、
うんうん、
普通っていう悪い意味じゃなくてね、
うんうん、
本当に
あの温かくね、そういうこと迎えてくれますからね、
そうそう、うん、別にね夢が決まってなくってもいいわけで、うん、日々悩んどってもいいわけで、
う
ん、
でも本当ですね、うん、来てくださるゲストって2パターンあって、うん、もうすでに夢が見つかって、うん、それに向かって走ってるんですけど、どうもなんかそのもう少しこう加速したいなってこう、
うんうん
うん、伸び悩んでる人、
うんうん、
そうですね、まず伸び悩んでる人っていうのが一つ、うん、
はい、
と自分が何をしていいかわからないっていう、
うん、
本当それこそ入り口からこう悩んで、はい、悩んでる人っていうパターン二通りあるんで、
うんうんうん、
決してね自分にとって何もないのにっていうふうに悩まずにですね、うん、ぜひなんかそういった方も、半分本当にいらっしゃるので、うん、来ていただけたらなっていうふうに思いますよね。
まあここまで話しましたんでね、
うん、
あとはぜひ、
うん、
出てみて来てみてもらえたらね、うん、いいなと思いますよね。
本当に本当に、このラジオを聞いてきたんですっていうふうに青木さんいますか、
う
ん、って言ってもらったら、
そうそう
そう、もういつでも
そういうことでございます。
いつでもさっと前に出て、ね、席までエスコートしますんで。
かしこまりました。まあ Facebook でも調べれるんで ね,
そうね、
もしよかったらどんどん調べて、うん、ください。
そうですね、
お願いします、
はい、
というわけでね、うん、後半まあ青木さんのやってる活動、
うん、はい、
サークル、
はい、
ハンターキッズ、
おい、
うん、何ですかハンターキッズはっていうところで、はい、その辺の紹介思い、まあ詳しいところをちょっと、
うん、
ほじほじ
いじられるわけですね、僕
していきたいと思いますんで、
ほじほじされるんですね後半。
もちろんでございます。よろしくお願いします。
それでは後半に行きます、
はい、
夢の種。
はい、というわけで、そうですね、ハンターキッズ代表の青木さんをゲストに今日はお招きしております。
はい、
青木さん、
はい、
親子体験スクール、はい、親子体験サークル、
はい、
うん、ハンターキッズ、
はい、
うん、まあ、それをね、お仕事の傍らそういう活動されているということなんですけれども、
は
い、
うん、
どういう活動ですか、どういうサークルですか。
はい、簡単に言えばですね、自然体験を親子でちょっとやってみようっていう風なサークルになってます、
はい、
まあ、本当簡単にバーベキューだったりとか、うん、キャンプだったりとか、うん、やっぱりなかなかこう経験してない人、知らない人って多いので、うん、はい、なんかちょっとやってみたいなっていうような人を、まあ、対象に、もしくはまあもうやってるんだけど、うん、ぜひ一緒にやらない、
うん、
みたいな、
うん、
そんなスタンスの方も大歓迎の、
うん、
そんな自然体験サークルになっております。
すごい、まあ、これ聞いてるだけでもすごい、なかなかね、その 私もね、
うん、
キャンプしたいしてみたいなとか、
うんうんうん、
バーベキューしてみたいなとか、
うんうんうん、
ね、なかなかそこで止まっちゃってることも、もちろんやることもあるんですけどね、
うん、
やっぱそこ仲間の力って大きいですよね。
いや大きいです、
うんうん、
本当に自分だけだったら、うん、なかなかこうやろうとか道具を揃えようとかっていうのって、うん、なかなか
確かに、
ね、まあ、もともと好きだったらいいんですよ、
うんうん、
経験してきてるとか、うん、親がやっていたとか、
うんうん、
それだったらいいんですけど、うん、そういうのもなしに、うん、ちょっといきなりやってみようって、うん、結構ハードル高かったりするんですよね。確かにうちの今参加してらっしゃる方もそういった方が結構大半を占めてますね、うん、
あの初めてやってみたりとか、
うん、
やりたかったけどちょっとっていう方が多い
です。そうですね、興味はあるんだけど、うん、どうしていいかわからない、
はいはいはい、
でやっぱ最近多いのは、うん、やっぱり共働き、今の時代ですね、共働き多かったりするじゃないですか、うん、そしたらお父さんが土日祝日がお仕事だと、
はい、
でお母さんだけになってしまうっていう方が多くて、はい、うん、でも子供たちにそういった体験をさせたいけど、なかなかお母さんがキャンプとかするのってハードルがもっと高くなったりするんですよね。だからどうしようっていう悩まれて、
うん、はい、
あの僕のとこに来て、
うん、
あの青木さんのところでちょっとうちの子にちょっとそういうの体験させてもらえませんかっていうことで来られる方もいらっしゃいます、
うん、なんかこう来た方のその感想、まあ、子供大人、
うん、
親、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、どんなこと言われたら嬉しかったとかなんかあります？
あ、やっぱりですね、変わったって言われるのが嬉しいですね、うん、
変わった、
うん、まずそれは親自身もそうですし、子供もそうなんですけど、あの子供のことで言えば、
はい、
あの普段やっぱお泊まりとかもしたことなくて、
ええ、
すごく不安だったんですけど、うん、そこがやっぱりこう同じような年齢の子供たちが一緒にいることで、
うん、
すごく楽しくて、
うん、
あと周りの友達が自分たちのことを自分でやるんですよね、
うん、
そのキャンプ場に行ったら片付けだったりとか、うん、ご飯の食事のもう落ち着いて食べたりとか、
うん、
でもそれって家じゃなかなかしないってこう多いんですよ、
うん
うん
うん、
あの全部お母さんに任せたり、
はい、
食べる時ももうちょっとご飯食べながら、
あ
の、
うんうん、
テレビ見ながらとかね、
うんうん
うんうん、そういった感じでなかなかこう早く食べなさいって言ってもなかなか食べなかったりするんですけど、
うんうん、
そういう場に行ったらやっぱ周りの子を見て、
うん、
あそういう風にやったらいいんだっていうのを自分で覚えてくれたりとか、
うんうん、
あと体験の中で、うん、野菜の摘み取り体験みたいなのもするんですね、
はいはい、
でそれで結構野菜嫌いな子が自分でこう取って、
うん、
で自分で料理して、
うん、
で食べるっていうところまで行けたっていうのは結構これは親御さん結構感動されてましたね、
うんうん、子供が変わる、まあ、成長する、
うん、そうですね、
うん、
でなんかそういった場を目の前で見れるんですよね、
うん
うん、それが嬉しいって言ってましたね。
いやいいじゃないですか
ね。
例えば他にこうパッパッパッと どんなイベント今までされたことがあるんです？
あ、まずシンプルにバーベキューのイベントだったりとか、
うん、
まあ、キャンプって言ってもですね、
うん、
あの普通にテントとかもあるんですけど、
ええ、
結構大人数の時って、
うん、
テントだったらなかなか難しかったり数も必要になるので、うん、
はい、
僕が何回かやってるのは、
うん、
あのこれ地域のそういう盛り上げるっていう意味もあるんですけども、うん、あの古民家を、
はい、
利用して、
はい、
そこに僕ら泊めさせてもらってっていうイベントだったり、
うん、
あとはもう使われてない学校ですよね、
廃校、
廃校ですよね、
廃校、
はい、うん、その廃校に行って、
うん、
そこであの宿泊させてもらったりとか、
はあ、
こういうのはなかなか個人じゃできないんですよ。
できないですね。
キャンプ場でのキャンプって多分ね、
うん、
まあ、さっきも言ったようにできる人はできるけど、
うんうんうん、
古民家とか、
うん、
あとそういった廃校って、
うん、
あの自分たちだけだったらものすごい結構お高い金額になったりね、あと広すぎて逆に怖いみたいな、
もう24時間肝試し大会みたいな、
そうそうそう、常に肝試しみたいなね、
うんうんうんうん、
なのでなんかそういったこうあの団体ならではの、
うん
うん、キャンプイベントっていう、まあ、あのキャンプファイヤーとかもそうですよね、
うんうんうん、
家族だけというよりかはみんなでするってイメージじゃないですか、
うん
うん、そういった感じですかね、
うんうんうん、
ちょっと普通じゃないって言ったらそういう感じかな、う
ん、なんかあのダッチオーブンの料理大会的なこともやってましたよね、
うん、そうですね、10月にもですね、
うん、
あったんですけど毎年ですね、4月と10月、
うん、
あんまちょっと9月とかとりあえず春と秋ですね、
うんうん、
春と秋に開催されてでまして、
うん、
あの僕はバーベキューも好きですし、
うん、
そのダッチオーブンっていうですね、
うん、
釜ですね、
うん、
あの使って、
うん、
あの野外料理を作るっていうのをちょっと子供たちと親と一緒に体験するっていうようなイベントもしております、う
ん、すごい。やったことないことをやってみるって大事ですよね。
あ、もうそれですよね、
うんうん、
でこれが、うん、まあ、さっきも言ったようになかなか親がやってみなさいって言っても、
はい、
やだって言っちゃうんですけど、
うん、
結構団体で行って、
うん、
あの友達同士がやってたら、
うん、
やってみる って言って挑戦してみるっていう子もいるので、なんかそういったやっぱ成長できる場っていうのをこれからもこう与え続けたいっていうか思いますよね、
すごいな、
それとですね、僕まあそうやってアウトドアサークルをずっと、まあ、過去5年ぐらいやってくる中で、一昨年になるんですけども、広島の方で土砂災害が
ありましたね。
あったですね。八木緑地区っていうところでありまして、その時にですね、うちの会社の営業所が、新旧成功水ですね、緑にあったんですよ。で、まあ、結果から言うと、うちも被災してしまったんですよね。で、今でもその当時の時を僕覚えてまして、朝5時に車でその緑地区に向かって、着いたのが昼前。
まあ進むに進めず
っていうことで、そうですね、車進めなくて、でその時のこう土砂の香りだったりとか、土砂の香りって分かります？
いや分かんない、
イメージつきます？
いや
ものすごく臭いんですよ、
いろんなものが混ざってるから、
土の匂いとか木の匂いとかじゃないんですよね、その匂いと、上空にやっぱりマスコミのヘリコプターの匂いが、ヘリコプターの音が今でも耳と鼻にこびりついてるんですよ、僕
ストレス、
でその経験から、やっぱこうでも自分たちも被災してたんで、なんとかしたいなっていう思いがあって被災、避難所とかに行ったりするんですけど、やっぱり僕ボランティア経験とかがないので、逆に迷惑かけてしまったりしたことがあったんですね、でなんかこう自分のやってる活動で役に立たないかなと思って、ちょっとある方からちょっといろいろ教えていただいて、今実は青木さんがやってるアウトドア、キャンプのことって、もろもろその防災に役に立つんだよっていうのを教えていただいたことをきっかけに、僕は防災キャンプっていうのをハンターキッテンをやるようにしたんですね。
マナ防災、
おっしゃる通り。なんで知ってるんですか？
なぜならハンターキッズは、Facebook ページがあるからでございます。
あ、そうでした、イベントしてましたね。みんなで楽しく学ぼうさいっていう、まあ、ちょっとイベントの名前はね、毎回ちょっと変わってる部分はあるんですけども、やっぱり防災訓練とか、避難訓練とかっていう言葉がすごくやっぱ子どもたちにとっても硬くて、で親子になると余計にでもなんかあんまりちょっとっていう声があるので、なんか楽しく学べたらっていうことで、切り口をですね、アウトドアっていうところで、キャンプとかバーベキューで、野外料理作ったり、自分でテント立てるようになったり、段ボールで寝たことあるとか、そういったことを自然に遊びながらさせておいて、最後に実は今日やった、昨日今日やったことっていうのは、もし自分たちが地震とかで被災してしまって避難所生活をすることになったとかしたときに、あとライフラインですよね、電気とか、水とかが止まったときに、なんと役に立つことばかりしてたんです、気づきましたっていうようなことを伝えてるんです、
ね、わお体験ですね、まあ、ハンターキッズって、まあ、夢の種ご縁応援貢献とか言ったりしますけどね、僕が勝手にハンターキッズのね、3つのこう言葉で表したら、楽しむ、まあそれはそうだ、楽しむ、つながる、つながるね、成長する、まあ、学ぶでも何でもいいんですけど、やっぱりね真剣に楽しめてるじゃないですか、本気で楽しむ、
そうですね、やってる時僕ら大人本気で楽しむんで、その温度をね、子供たちに伝えたい、おさっきのゲストと
そういうこと、
あらやっぱりでも僕思うんですよ、この夢の種の活動をしてから今のハンターキッズの活動もしたんですけど、やっぱなんかこう通ずるものってあるんですよね、
やっぱりね、よくね夢の種の広島の代表森川さんとかも言うけどね、子供さんたち夢聞いた時に出てこないと、なぜだと、大人が夢を語ってないからじゃないか、大人が生き生きしてないからじゃないか、っていうのがまずあって、
そうですね、
それをまず夢の種トークライブで大人が盛り上がって、で実際に行動としてハンターキッズなんかで本気で楽しむと、
ちょっと今鳥肌立った、
本当ですか、
そうだ今言われて気がついた、自分結局そこから派生してるってことですよね、
そうかもしれないですね、
本当だ、
だってそこでまたもちろんそのご縁、つながりができるでしょ、
つながりできた、
もちろんその、被災した時もそうかもしれないし、日々のねその自分たちの子育てだったり仕事だったりいろんなことで、まあ、悩んだりこう成長したい時にそういうところに行ってるからこそのコミュニティというかつながりがあれば、よりこう、うまいこと言ってください、
今 すごく響いたちょっと泣きそうになってる
本当にうるうるしてるな
ちょっと泣きそうな、うん、今、まあ、気がついた。
これでね、成長はもちろんするわけですよ。楽しんでんのにこう一石三鳥、
うんう
ん、でもね、こんな面白いね、コミュニティを作ってる青木さんなんですけどね、まあ、そのもともとこれいつから、もともとこういうのが好きだったんですか、得意だったんですか。
いや全然得意じゃなくて、ね、ちょっと待ってくださいね、全然得意じゃなくてですね、
うるうるしてる
ぞ、うん、いやちょっとすみません、今すごいなんかこう痺れるから気づいちゃったっすね。
あらららららら、
はい、あでもちょっと待って、
いや別にいいですよ、別にその過去の話しなくてもいいですよ。
いいですいいです、過去の話大事なんで僕はこの活動をしようと思ったきっかけっていうのが、はい、まあ、まずアウトドアが好きになったきっかけっていうところがあって、うんうん、で、うんうん、まあ、もともとですね、いろいろやるのが好きではあったんですけど、うん、子供が生まれてから、うん、本当にこう、その長女、うち一番上が長女なんです、うん、女の子なんですけど、うん、本当に夜泣きがひどくて、うん、自分のやりたいことが全然できなくなっていったんですね。うんうん、で、さっきも言ったように仕事と家庭の往復な人生で、うんうん、で、もう本当に家に帰るのが嫌だったんですけど、うん、やっぱりうちの奥さんが、うん、まあ、ずっとやっぱり家の中にいて、喋、うん、る人っていうのが僕しかいないっていう状況だったので、はい、早くやっぱ帰ってあげないといけないんですよね。はい、でも帰っても家の中がもう本当どんよりしてるんですよ。
うん、
今日もまた、この夜泣きに悩まされるのかっていうあれの中で、うん、どうにかこの状況を打破しないといけないって思ったんですね。
うんう
ん、で、やっぱり周りの友達とも遊べて、うん、会社の人とも遊べて、ちゃんと繋がれて、うん、で家族も楽しめるようなことってないだろうかって考えたときに、うん、そうか、バーベキューとかキャンプを趣味にして、うん、家族も参加して、うん、友達とかも呼べば、
うん、
それで解決するじゃんと思ったんですよ。
そっからのスタートですよね。
はい。
あ、
それをきっかけに、うん、自分たちの中でやり始めたのがきっかけですね、うん、アウトドアは。
うん、わあ、これまたね、今一個いいきっかけをもらったような気がする。
その、はい、
もしね、これから何か、今なんか面白いことがないなとかね、なんか自分をね、自分のことをこうよく振り返って、こう、いろいろ自分を見つめ直してとかよく言いますけどね、
うん、
今自分に何もないと仮にすると、
うん、
仮にね。でもね、新しいこと始めればいいんですよ、青木さんみたいに。
はい、
キャンプやってみようみたいな、
うん。
それが今の活動につながっていくことだってあるし、
うん、
やってみたことないことをやってみる。
うん。
うん、まあ、
いやでも本当そこ、まあ、最初は自分たちのためにってやってたイベントが、うんうん、やっぱりこの夢の谷に携わって、うんうん、このこういう風に悩んでる人たちを救いたいって思ったりとか、
うんうんうん、
自分たちみたいに楽しむ人をもっと増やしていきたいって思って、
はい、
今のハンターキッズができたんだっていうのを、うん、今改めて気づかせてもらいました。
そうね、改めて気づいたことをね、うん、エンディングに撮っとこうと思ったのに、
マジでごめんね
いいんですよ、うん、あと2分ぐらいかな、
うん、
じゃあね、
うん、
キリがね、うん、いいような気がするんで、
はい、
ちょっとワンテンポ、まあ、テンポ切り替えてじゃないけど、
うん、いいよ、
最後エンディングまとめましょうか、
うん、いいよ、
OK、 お願いします、
うん、いいよ。
はい、というわけで、ハンターキッズ代表青木さん、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。いやー、よかった本当に
青木さん自身ね、
うん、
まあ、二児の父として、
はい、
日々おワクワク頑張られてるわけなんですけど、
はい、
青木さん二児の父、これ放送11月後半、
はい、
青木さん二児の父、
いえ、放送されるときは3時の父になりますね。
わお、
ありがとうございます。
生まれてっか。
生まれてるよ、きっと。聞いとるか、ひなた。
ひなたちゃん。なんじゃこれ。いや、素敵なお父さんにね、うん、とお母さんと、まあ、うん、お兄ちゃんとお姉ちゃんに生まれて、
はい、
ね、囲まれて、また、いい人生を歩んで、
そうですね。また、ね、にぎやかになるなって思うし、いやでも楽しみなんですよ、うん、本当に、うん、当時は本当夫婦2人での子育てだったのが、
ね、
今子供たちがいるんで、
うん、
いやね、4人
ね、 ね、楽しみましょう ね、 ね、
そうです
ね、しりきれとんぼで ね、
うん、
でね、今日のゲストはね、
はい、
ハンターキッズの青木さんでしたね、
はい、
終わろう、
はい、ありがとうございました。